今年で3年目、移住企画上越にアイターンです。今回は上越市柿崎区総合事務所にお邪魔しています。毎週水曜日のこの時間に地域おこし協力隊員の小田切房子さんがこちらに来ていらっしゃるとお聞きしましてやってまいりました。小田切さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。小田切房子と申します。
小田切さん、上越に来られてどのぐらいになりますか？
今年で今2年目なんですけれども、10月の1日に着任、去年一昨年ですね、して、だから1年と3ヶ月経ちましたね。はい、
もう慣れました？
そうですね、だいぶ慣れたとは思います。環境に慣れるのは早い方だと思うので、でも冬がねやっぱ勝負ですね。もう去年がすごかったので、まず、
はい、雪と寒さですか？
そうですね、そのダブルで頑張って生活してます。
ご出身はどちらでしょう？
はい、神奈川県で、生まれが川崎市で、育ちが相模原市です。
じゃあね、今川崎市はどんどん人口が増えていますね。
そうですね、もう工場地帯みたいなイメージがあるかと思うんですけれども、私が生まれた頃は本当まさにそういう感じだったので、最近はもう商業施設がいっぱいできて、だいぶイメージは変わったかと思うんですけれども、とてももうここに比べれば本当に人が多い町っていう感じの場所ですね。
小田切さん、上越市でのご担当はどちらの地区になりますか？
はい、私の1年先輩にエミリオさんっているんですけれども、彼と同じで柿崎区の下黒川小学校地域っていうんですかね、うん、黒川黒岩地区っていう、もう山の方ですね、もういわゆる山です。
柿崎区は、まあ、海水浴場もあって海に面している区ですが、柿崎ダムの、まあ、前後といいましょうか、柿崎ダムの先に黒岩地区ですかね、で手前あたりが黒川地区って考えてよろしいでしょうかね。
思います。私も本当どこからっていう境界線とかは本当すみませんが詳しく存じ上げないんですけれども、そのあたりだと私も思っております。はい、
黒岩地区は近くに大出口泉水っていう湧き水の出るところがあって、召し上がったことありますか？
はい、もちろん。そうですね、私も山の上の方で仕事の時はもうこういろいろペットボトルだとか持って行って、帰りに汲んでからお家に帰るっていう感じの行動をとってますね。はい、絶対にやっぱりこっちのお水の方がただの水道水でも美味しいって思いますね。普通に、あ、美味しいって感じます。はい、
小田切さん、どうして地域おこし協力隊に応募しようと思ったんですか？
そうですね、田舎の暮らしに興味があったのと、ここの募集要項に農業っていうのがありまして、でちょっと農業にも興味があったので応募しました。
農業といっても幅広いですが、どういった分野の農業ですか？
そうですね、今まで私がワーキングホリデーでイギリスにいたんですけれども、その時にイギリスで日本の野菜を育ってる農家さんに1年半2年ですね、合計まあいたんですけれども、でそこから帰ってきてからやっぱりちょっと土に近い生活がしたいなっていう憧れがあって、で今というか去年ですね、もう田んぼと畑両方携わらせていただいたんですけれども、そういう、ね、どっちもこの上越だとできるので、今はどっちもちょっとずつやらせていただいているという感じですね。はい、
上越以外にも両方できる地域ってあるかと思うんですが、その中でもなぜ上越市を選んでくださったんでしょう？
でも本当ちょっと失礼かもしれないんですけど、でも本当土があって水があって、私はちょっと欲張りなので海も山もあるところが良かったんですよね。でたまたま本当にここの募集があったので、で見に来て、あ、面白い人たちも多いなと、その時にほとんどの柿崎を食べる会という方たちとお話しさせていただいたんですけれども、あ、面白い人いっぱいいるな、こんな人たちと仕事できたら楽しいかなと思って、受かりましたというお知らせをいただいて、あ、やったと思って、それで本当に来させていただいたという ちょっと単純な経緯なんですけれども
要するに条件が全て揃っていて、なおかつ人も面白そうな人がいてと。
そうです、もういつも今でもお世話になってるんですけれども、あとやっぱり1年先輩のエミリオさんのブログもフェイスブックとかも見てたので、あ、彼がやってる、あ、こんな生活、やっぱパーマカルチャー彼が興味あるっていうのがそれ見ていて分かったので、私もそのイギリスにいた頃にあのオーガニックの有機農法の農家さんだったので、農業やるんだったらもうそれじゃないと私は意味がないと思っているので、そういう人がねいる場所だったらちょっと面白いことができるかなと思ってここにしました。
パーマカルチャーという言葉がありましたが、まあ、永続的な循環型農業といったような意味でしょうかね。はい、小田切さんは神奈川県のご出身、太平洋側から日本海側へ、これは大きな決断だったんではありませんか？
そうですね、でもあんまりこっちに来た違和感は本当になくって、私母が上越の人なんですよなので幼少期、ほんと夏のお盆前後の2週間はもうこっちに来るのが楽しみで楽しみで仕方なかったので、まあでもその頃は夏しか知らなかったんですよね。で冬にこっちに来ようって思うと、やっぱ都会の人からすると大変だったので、冬は本当記憶にあるので3回とかしかないんですけれども、その時もまあ子供だったのでもう雪イコール楽しい遊びみたいな、もうそれしかなかったんですよね。その感じで来て、今はまあ雪に対してはもう恐怖ですねもう運転と運転が怖いっていうのが一番、毎日死ぬかもとか思いながら、毎日生きてるよ私っていうラインを母としながら冬を乗り切って去年春を迎えることができたので、今年は雪が少ないので幸せだなと感じてます。
お母様がこちらのご出身っていう、そういうベースがあったんですね
そうですね、ありましたね。なんか祖父母がやっぱり農家だったので、それを見ていたのもあったのかなと思うんですけれども、なんかすごくやっぱり両親のことも祖父母のことも尊敬していて、で、あの人たちがどういうものを見てとかどういうことを感じて生きてきてたのかなっていうのも、それをやってみないとわからないなっていうのがあったりとかして、あとはやっぱり食べ物を作ってそれを人にあげると嫌がる人っていないと思うんですよ。なんか私もともと美術を勉強してたんですけれども、私が作ったこの器とかこの絵みたいなのをあげたとしても、果たして本当に喜んでくれたかなとか、もらった時に何この変なのとか内心思ってたりするんじゃないかなとか。でもやっぱり食べ物ってないと人間は生きられない、自分の分とちょっと人に分けられるというか、そういうことができたらなんか素敵だなっていうのもあってやってます
ご家族、お母様はじめ周りの方は反対しませんでしたか？
そうですね、でも本当私もイギリスに行ってしまっているのでもうあの子は、その前も私日本結構47都道府県40は行ってきたんですよ。でもう行くって言ったら止まらない子だなっていうのをもうなんとなく薄々分かってくれているのかなと思っていて、なので新潟だったら親戚も本当市内にたくさんいたりとかするので、海を渡らずに行き来できるのでそうです、そこまでは多分心配はまあしてるでしょうけどなんとかやっております
上越の印象といっても広いので、柿崎区の印象はいかがですか？
柿崎の地域っていうのを本当にこれに応募するまで来たことなかったので、上越市というもののイメージが私は高田の方しかなかったんですよね。でもこっちに来た時に、あ、こんなに山に近くて本当海も見える場所があったんだっていう、 あ、これはどっち取りもできるじゃないかっていう贅沢な場所だなって私は思いましたね。
上越エリア全体ではいかがですか？
山っていう、なんですかね、なんか関東は平野なので、関東のっぺんってしてるじゃないですか。高田の方とかに車で出た時に、帰りは米山を目指して帰る、あれ目指していけばとにかく帰れるって思って、もうそういう感じだったので、もう山がこう道しるべというか、もうそういう感じでイメージも持ってますね。はい。
来られて戸惑ったこと、困ったなって言ったようなことはいかがですか？
毎日車に乗ることですかね。もうこれは完全なるペーパーだったので もうこっちに来て、毎日車に乗らないと仕事にも行けない、お使いにも行けない、もうそれにまず驚いたというか、その生活の違い、
都会での生活と比べるといかがですか、そういう毎日。
そうですね、でもそんなに不便だとは感じていないので、もうインターネットっていうものが普及してから、どこに行っても生活に不便ってそんなにないんじゃないかなと思うんですよね。昔だと本当に自分から情報欲しい欲しいって言わないと手に入らなかったと思うんですけど、今は欲しいって思って、ただってちょっとね 打ち込めばすぐに情報が入ってくる時代になったと思うので、本当私はクリエイティブな仕事をしている方には田舎に住んでほしいなって 思いますね。本当ね、住みやすいし、家も ね、選び放題じゃないですか ね、だからそんなに戸惑いは大丈夫ですね 今のところ。はい。
スキーとかスノボーはおやりになりますか？
スノーシューを去年初めて食べる会の方たちに誘われて行って、あれはすごく楽しいですね。全然コツがなく歩くだけなので、個人的にもかんじき買ってあれがすごく楽しいですね。晴れてるとじゃあちょっとかんじき履いて山入ろうかなっていう感じで
ウォーキングですかね。
そうですね、雪のウォーキングやってますね。はい。
日頃の業務内容を教えていただけますか？
と基本的に私は集落でお世話をしているくれているご家族がいるんですけれども、そこの家族の方たちと一緒に、昨年はずっと田んぼと畑をやらせていただいて、その合間にですね、冬だと去年は本当、今年もですけど、こんにゃくとかエゴの加工をやらせていただいたり、あと12月はお世話になったのは水のという集落にですね、銚子屋さんっていうお蕎麦屋さんがあるんですけれども、そこのお蕎麦のお手伝いですね、もう完全に私は芋をすることしか できないんですけれども、そこのお手伝いに行かせていただいたりとか、あとお餅の加工をやったりだとか、あとは雪かきですかね。
そういったことは以前やったことはありましたか？
まあはっきり言うとないですよね、初めて ですけれども、でも手を動かして何かするということが好きなので、あとはちょっと飲食のバイトだとかそういうことをやっていたので、やりたいって思ってやらせていただいてますね。あ、こんなこと教えてもらえるんだとか、いろんなコツを皆さん教えてくださるので、一緒にお仕事させていただいてますね。
新鮮な毎日という感じですね。今日ご出演いただいたのは地域おこし協力隊員、上越市柿崎区黒川黒岩地区ご担当の小田切房子さんでした。次週は第2弾となります。小田切さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコン、スマートフォンで世界中どこからでもお聞きいただけます。上越に I ターンでした。変わることは教えてやろう。飲めない酒は進めないが、みんなで飲むときは誘ってやる。君がうちの集落に来てくれたならば、うちを選んでくれた君を。若い力には甘えないよ。
よそ者扱い2日まで古い習慣押し付けないけどみんなで飲む時は誘ってやろう君がうちの集落に住むならばうちを